都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。岸本さんです。僕が早瀬です。よろしくお願いします。
そうだ、
はい、
はい、都市ボーイズの岸本でございますけれども
、
ね、
もうさ、脳内全部動画仕様になったの。
いや、わかんなくなっちゃった。毎回きっかけ俺だからだよ。
いやいやいや、いいんだよ。
都市ボーイズでやらせていただいております、はいはい、こちら、はい、都市ミナティという番組でございますけれどもね。あのですね、
はい、
まあ、あの僕ね、
うん、
ちょっといろいろ毎回ね、
うん、
あのなんか体の調子が悪いとかっていうのを言ってるんですけども、
言ってましたね。
今回に関してはね、もうあの完全にその病名まで分かるような感じでして、あの顎関節症っていうんですかね、
あ、
顎ずれっていうんですか、顎がこうカクカクするみたいな、
うん
うん、あるじゃないですか。
ありますね。
結構あれになってるんですよ今、現状なってるっていうか、まあ現在進行形でずれ続けてるんですよ、
うんうん、
でやっぱりそのなんていうんですかね、どうやったら、
うん、
これ喋る仕事でもあるじゃないですか、
うんうん、
これちょっとどうやったら良くなるかなと思って、うん、ずっと考えてるんですけど、
うん、
で今一番ちょっともしかしたら原因としてこれかなっていうのが、うん、あのエンジン式の芝刈り機を顎の上に乗せてるんですよ今で、それかもなとはちょっと思ってるんですけど。
YouTuber じゃん。
いや YouTuber じゃないですよ。ラジオですか、これポッドキャストですか。
え、顎の上に芝刈り機乗してんの。
そうですよ、芝刈り機ですよ。 7.5 キロの芝刈り機を顎の上に乗せて 71.5 メートル歩いてるっていうことをやらせていただいてるんですけど、
やらせていただいてもらってる。
そう、やらせていただいてるんですけども、うん、だいたい移動するときは今、うん、あの
してないじゃん、
いろいろ大変じゃないですか。
自転車漕いでんじゃん。自転車漕いで顎
自転車漕ぎながら乗せてるんですよ、うん、今。
え？いや見たことないよそんなのやってる。
ないですか。
うん、
ないですかね。僕
ない
顎の上にエンジン式の芝刈り機乗せてないでしょ。
あと顎引いてやってるじゃん。自転車漕ぐとき。
そうですね。
噛まないようにした。
どっちかっていうとね。
うん、
あれじゃあこれ俺の話じゃないな。
違うでしょ。俺の話じゃないな。
アメリカ人のアメリカ人のアシュリタ・ファーマンさん、63歳の話だわこれ。
名前まで割れてるやつの記憶自分と間違えるってひどいよ、うん、
ちょっと勘違いしてました、うん、あの俺芝刈り機にも興味ないし持ってないし、そもそも、うん、顎乗せる気にもなんないし。
そうでしょ。
違いました。
何その話。
これね、あのアシュリタ・ファーマンさんっていう63歳の人がね、う
ん、ファーマーってつくんだな、ファーマーみたいに、
う
ん、
もうねとにかくギネス記録を更新しまくってる超レジェンドで、
いますよね、
200以上持ってると。
うわすごい。
でその人がちょっとハマってんのが、うん、顎に丸々乗せてみたシリーズで、
うんうん、
で最近だとは顎に自転車を2分乗せてみたみたいなのとか。
すごいな。
でその芝刈り機っていうのがここの形なんですけど、
うん、え
すごいですよね。
すげえ。バランス感覚がすごいですね。
相当すごいよね、うん、これで70メートル歩くってなかなかですから。
乗せてみたって言うからさ、
うん、
もうただただ固定してんのかと思ってたわ。顎に
ぐるぐるにね、そうそうそう、ベルトみたいのつけてね。あ、それでもすごいけどね。
バットみたいにバランス感覚で顎でやってる
んですか。なんかね、あのはしごみたいな上に芝刈り機乗せて歩いてるっていう、うん、
すごいわ
このね、顎乗せおじさんシリーズ。多分今後もやっていくと思いますんでね、うん、あの皆さんもチェックしてみてください、
うん、
どうぞ
いきます。教えて都市伝説。はい、
はい、
ですね、これは僕らが話したいことを話すような企画なんですけれども、
はいはい、
今ねやっぱりコロナって言ってるじゃないですか。
出ますよそら。
でもね、コロナよりも恐れなければいけないものっていうのが実はあるんですね。
ないでしょ。
それは、
うん、
コロナの次に来るもの
なんです
よ。ほうほうほ
う、うん、
これはですね、日本赤十字社が警告してるんですね。 これ僕が言ってるだけでなくて、
うん、
ちゃんと日本赤十字社が言ってるんで、
ちゃんとしたことってことね。
公式のどういうことだよ、俺がちゃんとしてねみてえに、
お前が言うことは別に気にも留めなくてもいいと思うけど、なんでだ
よ、気にも留めてくれよ。
赤十字社が言ってんなら、うん、ちょっと警戒した方がいいなって思うわ。
俺が咳込んでたら背中さすってくれよ警告してくれよ。
いやいや、ちょっと分かんないですけどね、うん、でもじゃあお前がちょっとその、
う
ん、注意したいことが、
そうそうそう、
赤十字社と同じってことだ。
同じなんですよ、うん、あのですね、
うん、
4月の23日、
うん、
日本赤十字社が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
うん、
ウイルスの次にやってくるものというですね、絵本アニメーションを YouTube に公開してるんですね、
うん、どういうこと、うん、
まあコロナウイルスです、ウイルスっていうのはね、
はいはい、
うん、で動画の中でウイルスよりも恐ろしいとされるものの正体に、
うん、
インターネット上で衝撃が広がっていると、
うん、
ちなみに何だと思います？
いやだからあれじゃないですか、
うん、
飢餓、
飯食えなくってとか取り合いになって、
そう、
あ、違う
違うの、今ちょっと当てに行ったんだけど、結構
大きく
大きく違 う, 違う、
あでもそっから来るその先かもしれないですね。
あ、もうちょっと飛んじゃってるのか、うん、じゃあ
その先、
その本当にすぐウイルスの本当に次、
いやその飢餓の先、
飢餓の先、
うん、
かもしれない、まだ先があるんだ、うん、
ちょっとじゃあ言っていきますね、
うん、
動画はですね、うん、クエスチョンマークのイラストとともに、ウイルスの次にやってくるものとは何っていうふうな問いかけから始まるんですよ。
はいはい。
日本赤十字社は新型コロナウイルスは体の感染症、
うん、
心の感染症、そして社会の感染症の3つの顔を持つぞというふうに言ってるんですよ。
なるほど、
うん、で、まあ、その動画の中で主人公がいるんですけれども、うんうん、その主人公の男性には、まあ、黒いですね、
うん、
影がつきまとってるんですね。
ほう。
で新型コロナウイルスに関する暗いニュースや、うん、誤った情報に触れるたびにその影がどんどんどんどん大きくなっていくんですよ、
うん、
でその大きい影っていうのが周囲にも伝染していくんですね、
うんうんうん、
でやがてはですよ、
うん、
他人を攻撃するようになっていくんですよ、
うん、
でやがてですよ、社会では体調不良を隠す人が現れると、
うん、
叩かれるから、
うん、
そうするとさらに拡大するじゃないですか、その感染症がね、
うん、
そしてふと男性が鏡を見るとそこにはウイルスの次にやってくる恐ろしいものが映っていたんですね、
うん、
っていうものは私たちの心に住む恐怖だったんですね、
うん、なるほど、
はい、
不安とか恐怖が、
そうなんですよ、
形になってるのが黒い影と、
こうした恐怖による負のスパイラルを断ち切るために気をつけるべきポイントというものを、
うん、
要はこの動画の中で教えてくれてるんですね。
あ、そこまであるんだ、うん、続きがまだ、
恐怖に餌を与えないようにしよう、
うん、
パソコンやスマホからちょっと離れてみることも重要じゃないとかね、
うんうんうん、
そういうふうにまあ心がけましょうっていうふうな対策をですね、
はいはい、
そこで解説してくれているんですね。
いい心がけですね。
そうなんですよ、うん、で不安を煽るような情報が溢れている昨今ですけれども、あえて PC パソコンやスマホから離れる時間を作るということも重要だと、
うん、
で調べ編集部
うん、
がですね、何でも調べるみたいなもんですよ、
うん、
あのサイトがありまして、うんうんうん、その全国の10代から60代の男女1789名を対象に意識調査を行ったんですね、
うん、
ネットで見た情報を信じますかっていうふうに、
ん、
さあその中でですけれども、信じるといった回答を出したパーセンテージいくつでしょう、うんうん、ネットで見た情報を信じると回答したもの、
もうね俺ちょうど半分ぐらいだと思う。
お、
50% ぐらい。
50%、
うん、
正解は 36% なんですね。
え、信じる
が 36%、
でも僕は 70% 近く信じてないってこと。
そうなんですけど、これ嘘やと思ってるんですよ、
うん、
僕は、
うんうんうん
うん、というのも、
うん、
めちゃめちゃお前ら踊らされた過去あるじゃんっていう
お前らって誰に言ってんの
答えてる人もそもそも、
うんうんうん、
例えば、うん、なんか物買いったりとか多くね、うんうん、それが 36% なわけねえんすよ、
うんうんうん、
絶対もっとなんすよ、
うんうん、
かっこつけて
信じますかって聞かれてってことだよね。
信じますかって聞かれて信じませんよ、
信じませんって答え、
いやいや僕は踊らされないですよ、ちゃんと情報の中でこれは正しい、ね、正しくないっていうふうに僕の中ではちゃんと分かっていますよ、はいはい、
なるほどね、
言いたがりじゃん。
だから本気言ってる方は確かにそっちをチョイスしそうだね。
だから僕も半々だと思ってるんですよ、うん、これって、
うんうんうん、
でこれ10代から60代って言ってるんで、
広いよね。
そうなんですよ、うん、これもっと若く絞ってほしいんですよね、
うん、俺60代でちゃんと使いこなせてるのかって思っちゃうもん。
ネットスマホというものをちゃんと60代50代で、
うん、
使えてる人って仕事で使ってる人とか
し
か
いないと思うんですよ。いるとはいる、いるはいる、
ね、でも少ないと思うんですよ ね、
多分。
だからこのネットで見た情報を信じる人っていうのをもっと狭めて、うん、若い人だけでやったらば俺50、50かそれでもっといくと思うんですよ、うんうんうん、でまあこういうまあ、意識調査がありまして、うん、データが出てると、だから信じると答えた、まあ、これが正しいとしてね、うん、36.3% は信じて、
うん、
人を攻撃したりだとか物を買ったりだとか、
うん、
何もない人に関してその人に、あ、もう人、この人もしかして感染者じゃないとかって思ったりする、うんうん、っていうそういう恐怖が要は相手を攻撃するにつながるんですよと、
ま
あ、だから調査さんが言った例えば飢餓っていうのもありましたよね、
うん
うん、なんか例えば今納豆はなくなってるんですよ
今っていうか ちょっと前、
ね、ちょっと前ね、うん、スーパーから納豆がなくなってて、
そうそう、ヨーグルトがなくなった、
そうそう、効くって言われててね、うんうん、そんなのもともとからさ、
うん、
体を整えるのに納豆とかヨーグルトっていいって言われてたじゃん、
免疫にいいとはね、うん、もうそんなだいぶ前から、
前から言われてたから、うん、まあ、それをね今になって買い込んでとかっていう、うん、でも
まあまあ気休めだよね、
そうそうなんですよ、でもそういうふうに、まあ、信じる正しいことなんだけれども、
う
ん、
そうそう、
買い込むことではないじゃん、
まあ、そうではないじゃん、まあ、あと今から始めるかなとは思ったけど、
あともっと言うと納豆を食いすぎたら体に良くないっていう、まあ、こういうデマじゃないけれど、まあ、そういう情報もあったりするから、だからどっち信じんのっていう話もあるんですけど、でこの相手を攻撃するという恐怖、実はもう感染してる人がたくさんいるんですよ。
ほう、
ちょっと話させていただきますね。
はいはい、
これね日本なんですよ。はい、ですね、コロナDV という言葉がございまして、はい、まあ、このですね、新型コロナウイルスの感染拡大で外出できず家庭内の暴力がこれ急増してるんですよ。
いやでもまあ全然ありえるよね、ストレス溜まった状態で常に家にいない人がいるから、
ね、
よりストレス溜まるっていうのは普通のことだと思うけど、
そうそう、まあ、その DV の悲劇が起こったという話があるんですけれども、
うん、
中堅出版社に勤める A さんという方がいらっしゃいました、
うん、
会社からは3月中旬以降リモートワークを推奨されたと、
うん、
で自宅で過ごす時間が圧倒的に多くなったんですけれども、
うん、
専業主婦の妻に対してストレスを感じるようになったんですね、
うん、
まあ、一緒にいることが長くなっていくと気になるところがちょいちょいちょいちょいつけてくると、
あとまあ単純に仕事できないからね、
そうね、
しづらいから、
うんうん、まあ、ちょうど仕事もうまくいっていなかった時期でしたと、
うん、
担当した書籍に記載された人名が間違っていたり、
うん、
コメントをもらった大学教授から出版後に僕の発言した趣旨とは違うよ、訂正して謝罪してくださいというクレームが来たりとか、まあ、いろいろ積み重なっていたものだと、まあ、でそれにつけて在宅勤務でずっと妻と一緒にいるようになるとちょっとした一言が引っかかるんですね、
うん、
まあ、奥さんは本当に心配して自分の生活もあるから、
うん、
会社に行かなくて大丈夫とか、
うん、
他の人も家で仕事をしているのとかって聞かれるんですよ、
うんうん、
なのでもこ仕事してる人からしたら当たり前の話だけど、
うん、
専業主婦の人からしたら働いてる人との、まあ、関わり合いがないから分かんないわけじゃん。
まあ単純にあの普通に聞いてみたかっただけだと思うけどね、
う
ん、そうそう、変な意味なくね、
そう、奥さんからしたら、
うん、
テレビで見るような情報しかはないわけですよ。
そうだね、
南原さん、
うん、
ヒルナンデスで一人でやってて、うん、めちゃめちゃ面白くなくなったけど大丈夫かな、あ、うちの旦那大丈夫かなってなるみたいな、
うん、俺はそう思ったことは一度もないけど、
僕もないですよこれは
ないけど、
意識調査で
出た情報です。調べがやってんのそれ、本当
に調べがやってます
お前本当に適当な情報流すなよ
僕の中の調べがね、うん、やってますよ、
はいはい、
南原さん大丈夫かなって、
うん、
オードリーさんにして、
うん、
南原さんを在宅にした方がいいんじゃないかとかでもそしたら
俺は1ミリも持ってないですよ、
誰も
振
らないから黙っちゃって終わっちゃうか、あ、今思うと雲南の気分は上々で内村さんが南原さんに見せる冷たい目っていうのはもうそういうとこだったんかなっていう、
うん、
面白くないっていう、興味ないぞっていうところが来てたんかなとか、
うん、
そういうのがあったらばやっぱり旦那に対しても大丈夫って思うじゃない、
うん、わかんないですけどね、僕は認めないですけど、
僕の意見
に関しては、うん、
僕の意見じゃないですよ、
まあまあ、うん、世の、
うん、
なんかそういう意見のがあるらしい
と、そう、うん、なんちゃんを探せって言うけど、
うん、
ほんまにおらんくした方がいいんじゃないとかっていう声もあるじゃない
出てこない回があってもいいんじゃない
かと、そうそうそうそう、うん、 探してもいませんよっていう
会が。俺は思わなかった。
いや、俺も思ってないですよ。
当時は全然思わなかった
ですけど。これ意識調査であったんですよ。
はい、うん、進んでくれるもん、なんちゃんの下りから。
まあまあね。うん、で、大丈夫と聞かれると、
うん、
で当たり前だろと思って無視したんですって。
あ、無視なの。
うん。
うん、答えずに
当たり前だから、うんうん、もういいよいいよ、はいはい、そうそうそうみたいな、うん、で以前はそんなにイライラすることはなかったんですよ
自分が、
うん、なんだけれども結婚してね、うん、20年ほど子供はいない、
うん、
妻が掃除や洗濯をしている横でパソコンをいじるのもなんとなくなんかネットサーフィンしてるように見られてるのかなとかって居心地が悪いと、
うん、
でそこの中ですよ、
まあ、それはわかる、
うん、カチンときたのが、
うん、
妻のついでにという言葉だったと、
うん、
新聞を買いに行くならついでにゴミを捨ててきてよ、トイレを行くならついでに台所のガスを止めてって、
うん、
なんだよついでって、こっちだって遊んでいるわけじゃないんだよ、忙しいんだよと感じてつい分かってるようるせえなと声を荒げてしまったと、
うん、
で決定的になったのが、
うん、
食事中の妻のセリフ、
うん、
家事を手伝わないならもっと稼いでよ、
おお、
って言ったんです、
うん、それは怒ってんじゃない、
したらもう尊厳を傷つけられた気がして、
うん、
頭にカーッと血が上って気がつくとテーブルの上の食器を払いのけて、
うん、
妻の方を平手で殴っていたと、
うん、
妻は椅子から転げ落ちて、
うん、
頬を真っ赤にして放心状態、
うん、
びっくりしてるんですね、
うんうん、
で体を震わせながら怯えた目で私を見ていますと、
うん、
で私は自分の行動が怖くなり ごめんついっていう風に謝ったと、
うん、
それからは妻は私と目を合わせようともしない、
うん、
これは家庭崩壊ですよ、
いわゆるコロナ離婚に近づいた感じはしますね、
コロナ DV ですね、
うん、
これがね、ちなみにですけれども、ね、あのコロナ関係なく僕は餃子を壁に投げつけたことありますけど、ね、うん、
それは分かんないですよ、
ビチンってなってポロンと落ちてきましたよ、
どんなシチュエーションでそんなことになるのか分かんないけど、
一回だけありますね。ね、あの餃子投げたことはありますね。
うん、
はい。まあもうこういうふうによ
ろしくないですよ。どっちにしろ。
そうなんですよ。そういうふうにあるんですよ。うん、はい。
まあだから今のだけで言うんであれば、
うん、
そのついでにはぶっちゃけ怒るほどのことじゃないと思うし、そこでいちいちイラついてるのはそいつの器の小ささだなって思ったけど、うん、けど。
うん、
稼ぎの感じで言われるのは怒っていいかなと思ったよね。う
ん、
まあ、
ね、ちゃんと仕事はしているからね。うん、で。他にもですけど最近ですよ、
うん、
あのまあ、在宅勤務が長くなって、
うん、
で働けなくなったと、 その人はね、
仕事なくなるのもあるもんね、
うん、働けなくなったと、
うんうん、
で奥さんが、
うん、
いやどないすんのって言ったら、
うん、
給料も少ないのに、うん、どうすんのって
言ってる人多そうだな、そういうの
言ったら旦那が怒っちゃって、
うん、
奥さん殺したっていう、
おー、そこまで言っちゃった、
これもほんまだから暴力、
コロナ殺人じゃないですか、
そうコロナ殺人なんですよ、うん、要はコロナが引き起こした、うん、まあ、直接的ではないけれども、コロナが
引き起こしたか分かんないけどね、
うんうん、だけれども、まあ、コロナは人殺してるから殺人とはおかしいんだけれども、ね、うん、殺人鬼殺人だから、ね、それも、うん、変な話なんですけど、
だから、
うん、
まあちょっと原因の一つになってるってことね、
直接的ではないのが一番怖いんですよ、うんうん、間接的なことの方が多いに決まってるから、直接よりもね、
う
ん、
あとそのシチュエーションめっちゃ多いだろうからね、
絶対多いですよ、
ね、殺さないまでも、
は
い、
そうなんですよ、でこれが日本だけの話じゃなくって海外にも行ってます、
はいはいはい、
トルコ政府はですね、刑務所内で新型コロナウイルスの感染確認されたことを受けて、
うん、
感染拡大の予防措置として、
うん、
ですね、一部の受刑者の釈放を開始したんですね、
一部の受刑者、
うん、要はたくさん刑務所にいるからこれは濃厚接触してしまってクラスター化してしまうから、
そうそうそう、
ほなこれはあかんわって言って、まあ、あの刑の低いものからどんどんこれ釈放していこうって言って、うん、
へえ、それすごい
ね、すごいですよね、うん、罪人を釈放していくんですよ、
うんうん、
まあ、物取ったとかなんかですかね、うん、まあ、そういう人たちをどんどん釈放していくんですけれども、その中に釈放された中にね、うん、ミュスリウム・アスランという33歳の方がいたんですね、
うん、
その方、
うん、
釈放された数日後に、
うん、
娘殺したんですよ、
自分の、
うん
うん、
要はコロナで釈放されたやつが数日後に自分の娘の命を奪ってるんですよ、
うんうん、
ミスリムね、
うん、
昨年、
うん、
2019年ね、 妻のルキエ・アスランさんを刃物で刺したことにより収監されていたんですよ、
うん、
でルキエさんは幸いにも命に別状はなかったんですけれども、まあ、後にですね離婚を申し立てて娘一人息子二人と一緒に暮らしていたんですね、
うん、
そこへ釈放されたミスリウムさんが、
うん、
このルキエさんの自宅にやってきて、
うん、
子供出せっつって、
うん、
連れ去ろうとしたんですよ、
うん、
要は刺されて収監された後に離婚してるから、
うん、
自分の家に子供いないわけですからね。
そうそうでしょ、
うん、でミスリウムさんとルキエさんは口論になるんですよ、
うん、
いやいやあんたが刺したからじゃん、そんな暴力的な人のところに娘息子は置いとけないよと、
うん、
なら、
まあ、そうだろうね。
以前から子供たちに暴力を振るっていたミスリウムは怒りの矛先をなぜか9歳の娘セイランちゃんに向けるんですよ、
うん、
セイランちゃんの腕を掴んで吊るし上げて壁に押さえつけたままホースなどで殴り続けると、
うん、
で流血してぐったりしたセイランちゃんを床に下ろすと二人の息子を連れ去ることなくタクシーで逃げるんですね、
うん、
ルキエさんはすぐ逃げずに通報してセイランちゃんは病院へと救急搬送されたんですけれどもそのまま亡くなるという話なんですよ、
うん、
コロナが原因で濃厚接触怖いからって言って無所から釈放させた男性がまた罪人になるっていう、
うん、
罪を重ねるっていう、
うん、
でこういうこともなってるんですよ間接的に、
まあ、それコロナっていうか政府がちょっと甘い見通しだったんじゃないかとか ね、うん、でねあるけど、うん、
データが出てるんですよこれ、うん、イギリスメディアザ・サンによると、
うん、
イギリスでは新型コロナウイルスにより外出禁止令が出された3週間で、
うん、
家庭内暴力による殺人が 160% 増加してるんですよ。160% ってすごい数字っすよ。
すごいな、
うん、ね、
うん、
だからこの最初に言ってた要はあの日本赤十字社が言ってた、
うん、
コロナの先にある怖いもの、
うん、
コロナが引き起こす恐怖から相手を傷つけたりだとか、
うんうん、
まあ自分にイライラしてとかっていうのが、うん、はいはい、要はもうまた今もう数字に出てきてるんですよ。
まあだからそうだろうね、うん、そのどんどん増えていくだろうからね。そうそう、この数字も
そうなんですよ。で、うん、まだ
今絶対数が増えるから、
そうそう、どんどん増えていくじゃない、
うん、
今よりも。だから今後もっと怖いんですよね、
う
ん、
そうだよね、まだ途中だよね、うん、全然。
そうだから岸本さんもイライラしてて、
うん、
俺がおかしなこと言ったらなんでだよって耳そぎしたら耳ちぎれるみたいな俺の
どういうこと。それ力がバカになってるだけじゃなくて
持ってたバタフライナイフで、いつも持ってるじゃないバタフライナイフ
うん、うん、
あの鋭いやつ
持ってないですけど、
サンっつって、
うん、
ピューッと取れて、
うん、
みたいなのあるかもしれないですよね。暴力的になってて、ごめんごめん、ちょっとコロナでイライラしちゃってさっていう、うん、だから直接的なコロナにはまず気をつけなければいけないけれども、
うん、
自分たちも相手に及ぼす要は暴力だとか、
うんうん、
変に恐怖心を煽ったりするだとか、
うん、
変な情報に踊らされないようにするだとか、
うん、
こういうことも大事ですよと。コロナ自体にも気をつけなきゃいけないけれども、うんうん、そっちにもちょっと目を向けましょうよと、まず。
そうね、
うんうん、っていうお話がしたかったんですよね。
だからうん、あれよね、正義中毒が増えてるって言っててさ、
そうなのよ。
それは本当そうだなと思ったよね、うん、あの脳科学者の中野さんって人だったと思うけど、うん、言ってて、その、はい、要はこういう状況になると、
うん、
自分の正義を振るって相手を攻撃したくなる人が増えるっつって、
ヒロイズムじゃないけれども、
ね、で自分が正しいと思ってるから歯止めが効かないんだよね。もうあっちが間違ってるって思い込んじゃってるからさ、
うん、もうなんでもさ晒しゃいいって思ってるじゃん、
う
ん、
そうそう、
ひどいですよね。
ちょっと恐ろしいよね、うん、その だってその正義いつこっち来るか分かんないからね、
うん、俺さ、そのツイッターでさ、
うん、
まあ仕事でね、
うん、
お世話になっている作家の先輩だとか、
うん、
ディレクターさんだとかとつながってたりするのよ、
うんうん、
で、まあ、タイムラインってあるじゃないですか。
ね、
あそこにもうそういう人たちがつぶやいてるものがふふふふと流れるじゃない、
流れるな、
ね、うん、その中に、まあ、以前お世話になっていた、
うん、
まあ、ディレクターさんがつぶやいてた一文があったんですよ、
うん、
ババアなのに、
うん、
ケツ拭くんかいっていう一文と一緒に、
うん、
ティッシュペーパーをロール一つだけを手に持って、
うん、
レジに行くおばあちゃんの写真があったんですね、
うん、
いや二つじゃないんですよ、一、
うん、
つだけですよ、
うん、
なのに、
うん、
お前ケツ拭くんかいババアのくせにみたいなこと書いてるんですよ、
うんうん、
これはコロナによってイカれてる、
うん、いや怖い怖い、え、意味が分かんない
よ。 そうなんですよ、
どこにも正義じゃないんだもん。
ないんだから、
なんなのそれどういうこと。
自分が買いたかった った、
うん、
でも売り切れになっちゃったみたいな、
最後取られるところ
なんだと思う、うん、それかもうなくなっていってるのに若いもの渡せやみたいなことなのか分かんないけれども、自分の中の異なった正義ね、
怖いな、
うんうん、だから正しい正義だったら別に、だいぶ見失
ってるよ、
正しい正義ならまあいいですよ、まだね、
まだだから一人一個のところをおばあちゃんが何個も抱えていってんならまだわかるけどね、
一人一つと言われているティッシュペーパーのロールを
持ってる、
一つ持ってるだけで
普通のことじゃん、
ババアのくせにケツ吹くんかいって書いてあって、うん、ゾゾとなって、
そんなのマジで見つかったら大変なことになるでしょ、うん、それこそメディアで働いてるとかっていうのもバレてとかさ、うん、
まあ、正義
どうすんだろうね、
の敵は悪ではなくて異なった正義って言うじゃない、
うん、
だからもうそれだなと思って、異なった正義だと思って、
そその人は単純にバカだよ、
だ悪なのよ、
うんうん、
だから分かんない、自分の中の正義だから、
正義じゃないじゃんそもそも、
自分の中の正義あるんだから多分分かんないけれども、うん、
バカだよ、
でも怖くって、うん、俺
だから一番、
うん、
今 やらないのが一番いいと思ってて、
うん、
SNS だろうが、
うんうん、
まあ、発信するものとかもそうなんだけど、うん、基本やらないっていうのがベストの選択じゃないかと思うよ、うん、俺は
そのつぶやきすらしないっていう、
あのそうそう、
うんうん、
関わらない、うん、もうそこに、
そうですね、
うん、
でなんかみんな本当僕ずっと言ってるんですけど、
うん、
ツイッターってただのアプリなんですよ、
うんうん、そうだよ、
うん、ソーシャルネットワークシステム、
はい、うん、
何
SNS はね、
SNS、うん、インスタグラム、ツイッター、何でもいいですよ、このアプリな、
うん、
ただの、
うん、アプリだよ、
そないなもんに熱持って、
うん、まあ
ね、いや、うん、発信するものとしては別にいいですよ、自分の思ったこと、
うん、
バーッと発信するだけでいいですよ、
うん、
だからそれで人を傷つけるっていうのって、
うん、
アプリです、ただの
いやいや、まあまあそうだけどね、
それはアプリだから、で人とも会話できるから、うん、それはあのすることは可能なんだけれども、
うん、
じゃあナイフがあったって人刺す方は違うじゃない、これ物を切るためじゃない、うん、果物とかって、うんうん、ツイッターもそうなのよ、
うん、
人を傷つけるために作られたもんではないのよ
そうだよ、
SNS ってそうだよ、一回そこちょっと見つめ直して言わせって思うのよ
いや遅いよもう今、
いや
今言ってる、
今だからですよ、たくさん人のを見ることになったりとか、
うん、
おかしなこと言ったりとかして、まあ、そういう人がいたら正した方がいいんだけれども、
うん、
なんか別に普通のこと言ってるだけでどんどんガンガン言うじゃない、うん、
いやだからおかしなことを正してるつもりになっちゃってるからダメなんだよ、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからなって
、だからもうやんないのがいいのに、その余計なことを、
うん、そうそう、最近で言うとなんかあるね、イケメンですよ、ものすごいイケメンの料理人の方がね、
うん、
家でできるこういう美味しい料理があるんですよっていう風に、うんうん、まあレシピと、あとまあ作り方みたいなのかな、簡単な、うん、
公開して、
うん、見たものを公開してて、公開したらすんごい美味しいんですよって言ったら、
うん、いいじゃん、
ある女性がね、
うん、
カルシウムが足りません、
うん、
これには、
うんうん、
栄養がすごくいいっていう風に宣伝してますけれども、
うん、
これダメです、
うん、
カルシウムがないんで作り直し、牛乳を入れてくださいここにって言うんですよでもなんかサラダみたいなやつなのよ、ここへ牛乳ぶち込んだらもう美味しくなくなるのよ、
うん、
まず家で作れる美味しい簡単な料理という風に銘打ってやってるんだから、そこに牛乳注ぐっていう
栄養素の問題を言うのであれば、もう完全食だけ食っとけよってなっちゃうから、
そうなん
だよ、違うよね、
つつくところがね、牛乳を注ぐ女じゃないんだから、もうい
や分かんない、
何言ってんだろうと思って、そしたらその人が、
うん、
牛乳別で横に置いて飲めばよくない
ですか本当だわ、うん、そうだね、
うん、
正しい、
入れなくてもいいですよね、うん、みたいな
感じになって、正しい
正しい、あ確かにねってなったって話があるんですよでもうだから何にでも言うんですよ、
そらり
何にでも言うんですよ、
うん、
すごいね、わけわかんなくって、俺それ見てて、
うん、
これ何が起きてるのかわかんなくって、
普通今もうちょっとさ、うん、大喜利になってるところがあって、
うん、
普通の動画とか、
はいはい、
普通のツイートを見て、
うんうん、
アラを探してつっつく大喜利みたいになってて、
う
ん
う
ん、
そうね、
もう無理やり難癖つけるみたいなのがもうちょっとあるもんね、
そうそうそうそう、
これもう続けるほどのところないけどな、う
ん、
みたいなの
を、うん、
わー引っ張ってくるみたいな、
なんか今要は仕事ができないからって芸能人とかもたくさん YouTuber デビューしてるじゃない、
してる、
うん、でそれは全然いいんですけど、
生配信もしてる、
うん、全然いいんですけど、なんかあの自分のことを悪く言うならいいんですけど、
うん
うん、注意とかこれ違いますよっていう訂正に関してまでアンチって言ってるじゃない、
うん、
アンチ広くない、今なんかそういうことじゃないですよね、
アンチの定義がふわっとしてるから
緩くなってますよね、
うん、
アンチって敵じゃない、
うん、
だから例えば自分がすごい可愛い可愛いでしょっていう、新しい服買ったのとかって言って、うん、ブスが バカが、これアンチです
アンチだね、
うん、ブスがバカが、
アンチだわ、
ちょっと待ってください、値札がついていますし後ろ前逆ですよ、
うん、
これもアンチって言ってたじゃない今、
うんうん、
ね、
まあまあわかんない、言ってるのかな、
いや言ってますよ、これはアンチじゃないじゃない、はいはい、うん、アンチとかって返すんですよ、
うんうん、
アンチじゃないじゃないこれは、これは普通に値札ついてるし
、うん、
後ろ前逆やったら、そうそうそうそう、あなた他で恥かきますよっていう、ね、じゃあ DM でよこせばいいじゃないって言ってるんですよ、うんうん、DM 見たらフォロワーし合ってない と、う
ん、要は
メッセージ送れないやつだったんですよ、うん、ダイレクトメールをね、
うんうん、
してないんですよ、
うん、
いやお前のせいじゃんとかって思ったりするんですけど
公開してないんだ、
そうアンチっていうものが僕木下さんのやつ見てそう思ったのよ、ものすごい、
うんうん、
あの言われてもいいことたくさんやってきてて人にも暴力振るってて傷つけてんのに、
うん、
アンチのコメント読んでみたみたいな、うん、いやもうそれはアンチじゃなくって
、うん、もうさそのアンチに入れられてる時点でちょっとイラッとくる人もいるもんね、うん、そうなんです
よ、アンチコメントではないのよ、
違う違う、
じゃなくって、ね、あなたのしたことであなたが明言していないこういうこういうこういう部分があるから、
うんうんうん、
そこをちゃんとクリアにしてくれないと面白い動画たくさん上げても気になる人いますよっていうこういう一文までアンチって言ってるんですよ、じゃなくってお前はバカだクズだ太ってる、お前はこんなことしたからコント自体面白くなくなった、これはアンチかもしんない、
う
ん、
そうね、ま、
でもそれは感想かもしんない、うん、目が出てる人だからね、うん、じゃなくて気になるところがあるからちゃんとやってくんないとちょっと見られないです、すいませんそこが頭気になってって、
うんうん、
それ言わないといけないじゃん、
そうね、まあ、うん、あと言い方はあるけどね、
そう、それはアンチじゃないから、
うん、
そのまあ YouTuber とかデビューしたりとかするのは全然いいんですけど、
はいはい、
やる側見る側もそうなんですけど、やる側に関してもそういう言葉の配慮みたいな、本当に気にしてる人からしたら、うん、アンチって言われたら、あ本当にアンチになっちゃう可能性がありますよね、
今後、そうだね、
うん
うん、
私がこういう風に言ったらアンチって言われた、いやアンチじゃなくて疑問だから、
うん、
っていうのもあるから、
いやもうだからもう見えちゃうんじゃない、
うん、
そのモードになったらもう全部、まあね、お前も全員敵だってなっちゃってるんだろうけどね、
僕はみんなは多分木下さんは敵なんですけど、
うん、
僕は結構、
うん、
あの敵ではなくって、
うん、
暴力振るったことに関しても絶対にダメだし、
うん、
もうクソなんですよ、
うんうん、
ね、後輩っていうもう上下関係きっちりついてて松竹きついですしね、しかもね、うんうん、でそこでもうペットボトル掘り投げて目にぶつけるっていう、
うん、
もうクソですよこんなもん
は、まあ、これはね、
ほんでぶつけましたねって言ったら、
うん、
たまたま目に当たっちゃったんですって言ってるんですよ、
ね、
じゃ投げることがダメなんだって言ってんだろバカ野郎って俺は思うんですよ、
うんうんうん、
でそこら辺はむちゃくちゃやけど、
うん、
なんていうんですかね、
何
そこら辺を全部まあクリアにしてほしいんですよね、
うん、
当人呼ぶとかね、
うんうん、
まあ来てくれないと思うけど、
まあね、
松竹芸能だからね、
うん、
僕すごい笑わせてもらったから、
うん、
あの喋れるようになったよっていうあのコントと、
あれ面白い
よ、うん、
普通に、
あとあれどこでしたっけ、あの
どこ、
どっかの海外行きたいって言ったやつ、あなたのお金で海外行きたいんだみたいな、
どっかの海外、
うん、なオーストリアだったかな、どこだったかな、どっかに行きたいみたいな、
あーコントの中で、
うん、そう、
あーあったね、子供をそんなやつ、
要はあの上に上げたいからお金払うからどうにかしてくれみたいな話があって、
なんだっけ、
で取ったな今金みたいな、私は実はそのお前がそういう風に不正でお金を受け取ってるって話を聞いたんだみたいな、俺はこの金返さないみたいな、どうしてだって言ったら、どこどこの国に行きたいんだ、どこどこには美味しいものがあって、ドイツには美味しいビールやウインナーがある、ただここの国は何があるかわからない、だから人の金で行きたいんだって言った、あのコントとかすごい好きなのよ、だそういうコントまでなんか
否定されたくないってことね、
否定されているから、でそういうものを作った実績がある人だから、
うんうん、それもわかるけど、その
叩かれてるのもわかるよ、
やったことが気になって、
う
ん、全部が面白くなくなるっていうのもわかるよね、
それもわかる、
感じるから、うん、それは
それもすごいわかるけどね、
なんか余計な情報入っちゃうっていう、
そうね、だから一回そこ全部
ね、俺もそう思うけどね、洗い流し
する
ように 無理やりでもやった方が やりやすくなると思うけどね、今後は
謝罪の時に出さなきゃいけなかった絶対に、
うん、
何に関して謝ってるか分かんないっていうのが一番女性嫌うんだから、
ごめん
ごめんごめんごめんごめんごめんって言って何に謝ってるんですか、
あ、
ね、分かんないけど怒ってんじゃん、
あるある、
ごめんごめんごめん、これにしか見えなかったのよ、うん、木下さんが、じゃなくてちゃんとポイントでこれこれこれこれこれこうでしたこうでしたこうでしたこうでしたこうでした、うん、すいませんでした、で当人呼ぶすいませんでしたしないとどこにもならんから、
うん、まあね、だからちょっとプライドとかいろいろあって邪魔しちゃったんだろうけどね、
わかるんですけどね、うん、でも僕はまあ一回お仕事したことがあって、 その時はまあむちゃくちゃええとこもあったしむちゃくちゃ悪いとこもあったから。
だからまあそういうもんでしょ。人間そういうもんでしょ。
何とも言えないですけど。
いいとこばっかりじゃないから。
うん、でもひどく悪かったから。ひどくいい時もあった。
うん、
だからああ人で選ぶんだなと思いましたけど。
感じてる人がそうなんじゃない？うん、単純にも、
まあね、うん。だから、まあ、ちょっとね、まあ、今の話を聞いて、まあ、コロナでね、まあ、直接的なものはみんなまあ気をつけてみます。マスクつけたりとかね、
うん、
なんか手を洗ったりとかしてると思うんですけど、うん、じゃなくてちょっと間接的な方。メディアとか、まあ、そういう人に関して、うん、そういうことに関してもちょっと気をつけていただきたいなという、
うん、
あ今回の放送を聞いたちょっと気になったからね
気になったんだ
気になりました。
あそうですね、
はい、
まあじゃあそういうことでらしいです。はい、
はいはい、ありがとうございました。